今度は民子が心を取り直したらしく、鮮やかな声で、正雄さん、もう半分道来ましたでしょうか。大長草へは1里に遠いって言いましたね。そうです。1里半には近いそうだが、もう半分のよ来ましたろうよ。少し休みましょうか。私、休まなくてもようございますが、早速お母さんの罰が当たって、すすきの葉でこんなに手を切りました。ちょいとこれで祝いてくださいな。親指の中ほどで傷は少しだが、血が意外に出た。僕は早速髪を裂いて祝えてやる。民子が両手を赤くしているのを見たとき、非常にかわいそうであった。こんな山の中で休むより、畑へ行ってから休もうというので、今度は民子を先に、僕が後になって急ぐ。8時少し過ぎと思う時分に、大長草の畑へ着いた。10年ばかり前に、親父がまだ達者な時分、隣村の親戚から頼まれて余儀なく買ったのだそうで、畑が8反と山林が2丁ほどここにあるのである。この辺一帯に高台は皆山林で、その間の柵が畑になっている。腰穀を持っているといえば、世間体は良いけど手間ばかりかかって割に合わないといつも母が言っている畑だ。三方を林で囲まれ、南が空いてよその畑と続いている。北が高く南が低い勾配になっている。母の推察通り、綿は末にはなっているが、風が吹いたらあふれるかと思うほど綿は縁でいる。点々として畑中白くなっているその綿に朝日がさしているとまぶしいようにきれいだ。まあよく縁でること。今日取りに来てよいことしました。民子は女だけに綿のきれいに縁でるのを見てうれしそうにそう言った。畑の真ん中ほどに桐の木が2本茂っている。葉が落ちかけているけれど、10月の熱をしのぐには十分だ。ここへ辺りのきび殻を寄せて2人が陣取る。弁当包みを枝につる。天気の良いのに山路を急いだから汗ばんで暑い。着物を1枚ずつ脱ぐ。風を懐へ入れ足を伸ばして休む。仰ぎった空に緑の松林、もずもどこかで鳴いている。声の響くほど山は静かなのだ。天と地との間で広い畑の真ん中に2人が話をしているのである。本当に民さん、今日という今日は極楽のような日ですね。顔から首から汗を拭いた後のつやつやしさ、今更に民子の横顔を見た。そうですね、私なんだか夢のような気がするの。今朝家を出るときは本当に決まりが悪くて、姉さんには変な目つきで見られる、おますには冷やかされる、私はのぼせてしまいました。正雄さんは平気でいるから憎らしかったわ。僕だって平気なもんですか。村のやつらに会うのが嫌だから、僕は一足先に出てイチョウの下で民さんを待っていたんでさ。それはそうと、民さん、今日は本当に面白く遊ぼうね。僕は来月は学校へ行くんだし、今月とて15日しかないし、2人でしみじみ話のできるようなことはこれから先は難しい。あれっぽいこと言うようだけど、2人の仲も今日だけか知らんと思うのよ。ねえ、タムさん。そりゃ、マサオさん、私はみちみちそればかり考えてきました。私がさっき本当に情けなくなってと言ったら、マサオさん笑っておしまいなしたけど、面白く遊ぼう遊ぼう言うても話を始めるとすぐにこうなってしまう。民子は涙を拭うたようであった。ちょうどよくそこへ馬が見えてきた。西側の山路からガサガサ笹に触る音がして、焚き木をつけた馬を引いて甲冠の男が出てきた。よく見ると意外にも村の常吉である。このやつはいつか向こうの浜に民子を遊びに連れ出してくれとしきりに頼んだというやつだ。 嫌な野郎が来やがったなと思うていると、いや、マサオさん、こんちゃどうも結構のお天気ですな。今日はご夫婦で綿取りかな。洒落てますね。あははははは。おう、常さん、今日は駄賃かな。大変早く5000が出ますね。はあ、我々なんざ駄賃取りでもして、たまに一杯やるよほかに楽しみもないんですからな。民子さん、嫌に見せつけますね。あんまり罪ですで。あははははは。この野郎失敬なと思ったけれど、我々もあまり威張れる身でもなし、笑いとぼけて常吉をやり過ごした。バカ野郎、実に嫌なやつだ。さあ、民さん、始めましょう。本当に民さん、元気を直しよ。そんなにくよくよおしでないよ。僕は学校行ったって千葉だもの。盆正月のほかにも来ようと思えば、土曜の晩かけて日曜に来られるさ。本当にすみません、泣き面などして。あの常さんとっとこ、なんという嫌な人でしょう。民子はたすきがけ、僕はシャツに肩を脱いで一心にとって、3時間ばかりの間に一部通り片付けてしまった。もうあとはわけないから弁当にしようということにして、霧の影に戻る。僕はかねて用意の水筒を持って、民さん、僕は水を汲んできますから留守番を頼みます。帰りにエビ釣りやあけびをうんと土産に取ってきます。私は一人でいるのは嫌だ。マサオさん、一緒に連れてってください。さっきのような人にでも来られたら大変ですもの。だって民さん、向こうの山を一つ越して先ですよ。清水のあるところは道というような道もなくて、それこそ茨やススキで足が傷だらけになりますよ。水がなくちゃ弁当が食べられないから。困ったな。民さん、待っていられるでしょう。マサオさん、御所だから連れて行ってください。あなたが歩ける道なら私にも歩けます。一人でここにいるのは私はどうしても。民さんは山へ来たら大変だだっこになりましたね。それじゃあ一緒に行きましょう。弁当は綿の中へ隠し、着物は天然に着てしまって出かける。民子はしきりにニコニコしている。傍から見たならばバカバカしくも見苦しくもあろうけれど、本人同士の身にとってはそのらちもなき押し問答のうちにも限りなき嬉しみを感じるのである。高くもないけど道のないところへ行くのであるから、笹原を押し分け木の根につかまり崖をよずる。しばしば民子の手を取って引いてやる。近く2、3日以来の2人の感情では、民子が求めるならば僕はどんなことでも拒まれない。また僕が求めるならやはりどんなことでも民子を決して拒みはしない。そういう間柄でありつつも、あくまで臆病に、あくまで気の小さな2人は、かつて一度も有意義に手などを取ったことはなかった。しかるに今日は偶然のことからしばしば手を取り合うに至った。この辺の一種ゆうべからざる愉快な感情は、経験ある人にして初めて語ることができる。民さん、ここまで来れば清水はあそこに見えます。これから僕が一人で行ってくるから、ここに待っていなさい。僕が見えていたらいられるでしょ。本当に正雄さんのご厄介ですね。そんなに駄々を言っては済まないから、ここで待ちましょう。あら、エビ鶴があった。僕は水を汲んでの帰りに水筒は腰に結いつけ、辺りを少しばかり探って、あけび4、50とエビ鶴一目草を取り、林道の花の美しいのを5、6本見つけて帰ってきた。帰りは下りだから無造作に2人で降りる。畑出口で僕は春蘭の大きいのを見つけた。民さん、僕はちょっとあっくりを掘っていくから、このあけびとエビ鶴を持って行ってください。あっくりって何？あら、春蘭じゃありませんか。民さんは町場もんですから、春蘭などと品のよいことをおっしゃるのです。矢栗の百姓なんざあっくりと申しましてね、赤切れの薬にいたします。ははははは。 あら、口の悪いこと。マサオさんは今日は本当に口が悪くなったよ。山の弁当といえば、土地のものは一般に楽しみの一つとしてある。何か生理上の理由でもあるか知らんが、とにかく山の仕事をして、やがて食べる弁当が不思議とうまいことは誰も言うところだ。今、我々二人は新しき清水を汲み来たり、母の心を込めた弁当を開けつつ食べるのである。興味の尋常でないは言うも愚かな次第だ。僕はあけびを好み、民子はエビ鶴を食べつつしばらく話をする。